はい、こんにちは、大竹誠です。今日は6月6日木曜日、6の日
だね。そんなですね、66
です、ね、
はい、違う、6が2個で知らないから、この間6月4日虫歯の日って言ってたんだけど、当たってるかどうか分かってない。
そうですよね、
ちょっと適当すぎるね。
6の日、
今日は6の日です。
はい、
今日の
6の日、
6の日、あ、なるほどね。
多分
そうだね、
多分ね、
6の日、6の首の日じゃないんで、
ろくろ首もいいけど、ろくろの日の方がいいよね、うん、ありそうよね。
ああ、ろくろの日のありそうだよね、うん、
今日の名乗っていい、
名乗っていい。どうしようかな、やめさせようかな、今日のパートナーは
こんにちは、三浦康子です。
はい、私の横には
大滝秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷匠と
雷学です。
お願いします。
お願いします。
30
ね、
お
2度あったね、来るとき。
あ、そんなに、
来るとき、
ちょっと暑かったっす。暑いなと思ったけど、
32度も、
32度
超えてた。
今 28.7 度ですけどね、スタジオの気温計は。
あ、そうだね。でもあれ、地べたはもう32度。
あらー、じゃあ小型犬も大変だね、もう散歩、
小型犬一番大変
大変らしいんです
よ、散歩できないね。
小型犬ね、あ、地べちった近いから、
アスファルトめっちゃ暑くなるで大変なんですって。
ああ、そう。
ほら、もやけどしちゃうっつってね、なんか、あの、なんつうの、ドアノブに昔つけとったカバーみたいな、あんなんつけて、そうそうそう、やんないと足がつ
って
、育休が。
で、余計暑い。なんないのかね、大丈夫
わかんないけど、私は街で一匹だけ見ましたよ、うんうん、そう、手袋みたいな、足袋っつうんですか、つけて歩いてる犬。
昔はそんなことなかっただろうにね、
うん、
あ、まあ、昔は道路もアス、何なっての
アスファルト
じゃなくて、
はい、じゃなくて、
なんか、
ね、ジャ
リ
ジバ
ジャリ
ジャリジャリ
ジャリじゃねえよ、ジャリじゃねえよ、土じゃねえ、なんて言うんだあれ、
ええ
、
土、
あ、違うじゃなくて、
違うよ、
コンクリート、
コンクリートじゃねえよ。
え、
地べたがちょっと溶けてるような状態な時なかった君たち、どっか、
コールタール、
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 コールタールだよ、バカ、知らねえのかコールタールを。地べたがぐにゃぐにゃ、まあ、なんか修理の補修の仕方、
はい、
補修の仕方みたいなんで、なんかこうそういうコールタールを入れるのよ、
うん、はいはい、
ね、
アスファルトのベタベタしたやつ、
そうそうそう、
ちょっと濃い
紺
色のボロッとしたような、
なんかこう、
あれコールタールって言うんですか、あれ、
まあ、知らん、バー
ッ、マナブ知らなかったでしょ、
うん、
もうこの言葉は知ってるけど、じゃあ何だって言われたの、
コールタール知らないの、
じゃあ何だって言われたら分からんな。確かに、なんかベタベタして黒い、体に悪いものみたいな、
う
ん、
体に悪いものってのは悪い、
いや、だからタイヤのさ、跡とか輪立ちがさ、うん、
はい、
しっかり地べたについてるよ、
残ってますね、
ついてる、ついてるとかあったでしょう、
はいはい、
アスファルトじゃ、アスファルト、
アスファルト
じゃそうならないでしょ、
はい、ならないです、
アスファルトは。
そう、コールタール結局何、
ね、コールガールならね、分かる、
コールガールの話はしてない、
コールガールの話なんかしてない
じゃない、コールタール、コールタール、
うん、お前呼んでねえんだ俺は、ね、コールコールって言うなよね。まあそんなんだから、はい、地べたに足がくっついて、
はい、
革靴が結構大変だったんだ、私の時は。
あ、なんか寝ちゃっとしたら、なんとなくあったな、
寝ちゃっとしてて、
うん、
大変だ、
いや、そんな動けなくなるほどじゃねえよ、
はいはいはい、
そんなになってたら昔だって動けない老人がたくさんね、うん、街にいて、
確かに
いたかもしれない、
はい、
靴大変だ、そこを、うん、分かりました、なんか分かったことありました、
コールタールとはコークスを製造するときに、うんうん、コークス炉で石炭を貫流して得られる複製生物の一つ、
はい、
黒色の液体で芳香族化合物に独特の臭気、タール臭を持つ、
はい、
もう何にも分からんでし
ょ、まあ、何も分からんでしょ、まあ、腐ったり防水するように、はい、うん、その黒いものを上に、うん、道路の上に塗るっていう感じですかね。
アスファルトの上塗っとったっけ昔、うん、なんか
田舎の子だろう、知ってるだろう、三浦なんか、
なんか、
まあ、本当は
うっすら黒い熱っちょっていうのあったなって、うん、確かなんか
熱っちょ知ってた
んだろう、なんか熱っちょっとしたの、
ね、 あれでも昔はこんなに暑くなかったかかもしんないから分かんないけど、うんうん、夏場は結構大変だったよね、
うんうん、
だけどちっちゃいのなんか
道路工事のコールタール
ああ
こういうの
を、うん、なんか黒になんか液体の
なんか巻いてただろ
う、巻いてはないな、
僕ら巻いてはないな、
巻いてはないな、いや
でも地元になんかそういう道路はあるよ、黒いやつですよね、
そうそうそうそう、
わかりますわかります、うん、自転車とかスケボーとかでこうやってちょっと違和感感じる道路は、うんうん、
前分かってないな、その
分かんない
よ、分かってないよ、ね、
ないよ
ないよじゃねえよ
そうなのよ、
子供の喧嘩してんじゃねえんだよ俺は、
あなたたち何歳、うん、
今30です、
30か、私より18個下だと、うん、そうか、うん、もう時代が違うか、
違うか、
20年ぐらい違うってことは、
へえ、そんな風な、
半分以下しか生きてないんだ、大竹さんの
半分以下。
以下だね。以下。
本当だ。
それはコールタール、そんな分かんない。
分かんない。
半分以下なんで。
あれは空中散布は？
あ、ギリありました。
あ、ギリある。それはある。へ
え。今何つったの？
農薬の空中散布。
はい、あ、空中散布？
うん。
ありました。ギリギリ。
は
い、マスクして投稿してください、
う
ん、みたいな。
あ、そう。
はい。
うん、からそういう目にあってねんだ、都会の子だから、
あそ
っ
か、
なんか逆に、
なんだそれ、なんだよ、なんで騙された感じする
俺空中散布なんて見たこともね、見たこともね、マスクなんかしてたの、
あれ
大変だったね、
こっちから話し合わせようと寄り添ったらトーンって突き刺さる、なんだ急に、
何空中散布って、
いや急に思い出して、最近怖い言葉だなと思って、空中散布って怖い四字熟語だなと思ってさ、
あそう、
あ放送があったもん、ただいまより農薬の空中散布を行いますので、うん、と思って、なんかお気をつけくださいみたいな、
まあ、全然知らないで過ごしてきたな、まあね、目黒かまかねえからな
目黒
区、
うわ、
目黒、目黒
区は大人になってから見たわ、
ね、目黒のお屋敷だぜ、
目黒はまかねえからね、ああサンマも取れないけどね、
ああ
、まあまあ、そんなことでやっぱりあれだよね、さっきの犬だけど、昔そんなちっちゃい犬いないんだ、
あ
俺たちの頃
は、まあ、野良ばっかりだった、
確かに、
そうですね、そんなにだから
雑誌ばっかりだった、
あんまりあちあちって言ってる犬見たことないのね、うん、でも、まあ、あんなの本当に今暑くなっちゃって、
はい、
犬ももうちょっとなんかな、
うん、
暑いっていう表現すればいいじゃんな、足上げてなんか暑いよ、
暑
い暑いチチみたいな、
暑いもんで足が前に出てんじゃない、うん、と私思っちゃって、あちゃちゃあちゃちゃちゃちゃちゃって、だから永遠に歩いてるからなんか
めっちゃ暑いよ、人間からしたら大丈夫なんだ、
結構元気なと思ってるけど
おしっこしてる間もないん、
そう
あちゃちゃもうどんどんいっちゃう、
歩いてんじゃないのかなと思って、
わかんないね、人間と動物の距離感ね、これはいくらさ縮まっても構わないけど、人と人との距離感、
はい、
人によって違うしね、
うん、
もう難しいよね、友達に一人だけ、
はい、
まあ、距離感のない大人がいるんだよ、
はい、
まあ、俺はそんなに嫌じゃないんだけど、はい、その距離感のないやつが、はい、もう何かっていうと、もう肩組んでくるぐらいの勢い、
あ
ああなるほど、
なるほど、
うん、あーやだ、すごいやだ
すぐ人のこと触るし、
あーやだ、
うん、そんな三浦嫌、
もうすっごい嫌なんですよ、
なんかそんな嫌な事件ありますか、そういうので、
いや私もね、うん、一人暮らしが長いしつうか、もともと触られるのが嫌なのかなと思って、
うんうん、
満員電車とか別にいいんですよ、
はい、
満員だから、
うんうんうん、
ただ広いのにすごい横に座る人いるじゃん、うん、それがダメじゃん、広いのにっていう、それなんですよ、もうなんか、うん、はーってで、もうこれで仕事だいぶ減らしてんですけど、うん、ディレクターでね、距離の説明の距離が近い人結構いません、どうしたらその距離に座るっていう、
うん、
もう、まあね、もうそれがダメで、うん、また先日もね、うん、打ち合わせするんですけど、
普通そんなに距離、俺は別にそんな近くても嫌じゃないんです、うん、だけど、うん、なんとかかんとかで、なんとかかんとかでこうしましょうって言って、うんうん、で終わったかなと思ったら、その後に太田さん、ちょっとご相談なんですけどって近づいてくるやついるよね、
おるおるおる、
したかった話はそのご相談なんですけど、
なるほど、
はいはい、これ納得してもらえますかっていうのは話の本題で、はいはい、その前のは何でもない話だと、
はいはい、
ああいう時なんか先に嫌いじゃねえかお前は、
助かる、
ご相談なんですけどって、はい、妙に近くに来て、
そう、
そういう時
あ、でもだ、じゃあ普通の打ち合わせの時に恋人の距離に座りたがる人おるじゃないですか。友達の距離に座れやっていう、あのテーブルがあって椅子があると、このなんつうのかな、肌は触れないが、あの相手の毛が触れてんじゃないかって錯覚するような、ふわふわっとしたものが感じるぐらいそばに来る人おるじゃん。あのなんつうのかな、一つの台本を一緒に読みたがる人、もうそれ私はもうそれ恋人の距離だっつってんだよ。一人一冊ずつ読めんやろって、一つの台本を読みたがる。
お前恋人との距離知らねえじゃないか。
お前なんてこと言うんだこの野郎。それっちゃおしめだろうこの野郎。
山ちゃんが言うならわかるけど、お前恋人との距離あんまりわかってない。
でも私も本当にもうね、センチがだ、もう距離が近いがダメで、本当にダメで、も
しかも相手は全く悪気がない、むしろ良されと思ってやってることですもんね。
私もね、人格が嫌いとか全くないですよ、その人が臭いわけでもないし、もう何にもないんですよ、嫌いなとこ。センチだけ、もう近いっていうのがもうダメで、
こんなにいい人でも
ダメ
ですよね、その距離が。
ダメ、近い
近いと
近い、ダメだ。それでだから この今度はさ、あのロケバスで打ち合わせだったの、
はい、あ
の
あね、
2人の座席で、はいはい、結構別に演者だけだったので吸い取って、はい、横にバッグ置いとったの、はい、で打ち合わせですった時に、おっとこの人もしや横に座るかもしれねえからってバッグはここにキープしてる、はいはい、絶対座れないじゃん、はい、そしたら前の席に座ったの、はい、で後ろ向いて説明する感じだったの、はい、その後ろにも私、あの演者さんも座っとって、はい、縦にこう後ろに3人ぐらい座っとって、はい、縦位置で説明みたいな、はい、でその人後ろ向いて説明するんだけど、はい、もうなんかはしゃぎ虫の息子子がさ乗り出すぐらいの勢いでさ、
で座席を後ろ向いてって、だってこっちにお前が座ったら座席をこう横から、
そうそう、通路越しにやればいいだけの話よ、うんうん、それを真後ろ向いて、
通路越しじゃないの、
通路越しじゃないの、
どうな
った、座席の後ろだからさ、はしゃぎ虫の息子みたいな感じでさ、こうやってやってさ、すごい乗り出して説明するわけ、
首をちょこっと出して、
座席の前の目にね、座席を
乗り越えてこうやってこの人の調節するもんで、うん、もうそれももうもうさ、背もたれやってもこれ以上後ろ下がれんっていうぐらいまで後ろ下がってさ、説明聞いてさ、うん、もうだあのね、もう私が頭おかしいのかな、距離が近いが全然ダメで、うん、あのあれなんですよ、うん、狭くてその距離しか取れないなら大丈夫なんですよ、
はいはい、
大いに空いているではないかっていうところでそば、うん、に触られるのが嫌なんですよ、うんうん、ダメなんですよ、
まあ、分からないでもないけどね、
だから結婚できねえんだなとか私はもう、うん、思ったですけど、うん、もうこれは私が異常におかしいのかなって、うん、そこに集中しちゃって話なんか、うん、何にも入ってこんもん打ち合わせ、あ近い、あ近いしかも
頭ない、でも恋人だったらある時からその距離を許す関係になるわけですよね、うん、どの
きっとね、タイミングでね、うん、知らん、女友達でも嫌だしな、
いやだから
同性でも嫌なんですね、
親でも嫌だもん、
あっち距離近いと、
親が距離がめっちゃ近いもんでさ、親がこの間上京してきて一緒に落語を見に行くんですよ、上野に、うん、でもお父さんと、うん、お父さんはまあお父さん私タイプだもんで、多分人に触られるの嫌だもんで、うん、横に並んで歩かないですよね、はい、前を歩くか後ろを歩くんですよ、うん、でお母さんは私の横にぴったりつくんですよ、うん、で私は嫌なんですよ、お母さんがこの、うん、あの肌が触れるのが、うん、肌触れるんですよ、うん、でもちょっとずつ横に移動するじゃないですか、うん、でもでこうなんつうのジグザグ走法みたいになるんですよ私が左に寄るときはずーっと左行っちゃって左の虫の端まで行っちゃうわけ、ほいでお母さんに近いっていうのも悪いもんで、うん、なんとなくな感じでポジションチェンジするんですよ、で私が右側に立つんですよ、はい、でお母さんがどんどん右に寄せてくるもんで、今度右の端まで行っちゃうわけなのでね、あのね上野の町をね、あのジグザグ走行で行くから倍歩くわけ私たち
時間かかる、
倍歩いたわけ、
しかも入れ替わるんですよ、ポジションも右左右左
だ、なんかねこんなに道開いてんだから、ここ夏の15センチぐらい開けて歩こうよ、通だけどベタってひっついてくる
ね、それが恋人ならね、車道側を男が歩くからね、女を守ろうとしてね、はい、まあまあ、あの今のセクハラ問題から言ったらそんなことがいいのか悪いのか知らないけど、だいたい跳ね飛ばされてもいい方男が歩いてるよね
本当に、そんなね、そんな数年考えてね、
やります、絶対やります、
まあ、絶対道路が渡す、
はい、
うん、
そうです、
うん、
本当に、
たくんや、たくんや、
僕ですか、うん、僕はもう道路がもちろん歩きますよ、
本当だよあんま気にしないよね、
いやいや気にするよ、
正直子供、ごめんなさい、うん、嫁に時は普通に歩ってて、うん、気づいたら行った方がいいかなっていうのはありましたけど、うん、娘と歩ってる時だけ胃の一番僕道路が立つんだと、ね、だ娘に教えてもらったってい
うのは、子供の時あるけど、
パートナーってなったら気づくの遅かったですね、
うん、そうですね、 太田さんなんかはどうですかね。
私は基本道路側に立ちます、
ね。いつ跳ね飛ばされても
いいように。
あ、そう、それちゃんと男の人考えてる。
はい、も
う
基本そうだろうなっていうふうにはね、まだ思いますよね。
わざとらしく回りますもん。その気づくように僕は今道路側に行きましたよ
って。君を守るためにっていう。
あ、なるほどね。来たね。
そう、大学生の時そういう男ってすっげえうざかった。
うざかった。気づく。後から気づくからキュンキュンするんでしょ、女性。
分かってほしくて、今の俺の優しさを。
だってさ、全然さ。一通でさ、ぜなんつうの、全然車走ってない道路なのに、うん、危ない車道側はっつって手引っ張られたことあんの、ね、すっげえうぜえと思って全然車なんか通ってねえよっていうそんな道でやった人いた、急に思い出した。
分
からん、もう男が嫌いかもしれない
そういうことかもしれない、
ね、結局ね、
もう分からん、根っこが分からん、もう、あのね、もう悩んじゃった、
広い、うん、広い砂浜に行ってごらんなさい、
はい、広い砂浜に
想像しましょう、はいはい、広い砂浜にあの散歩に行きました、うん、はい、だからさっき言ったように、はい、ね、他には誰も人がいません、
はい、
誰かいてすぐ横にいたら、ね、うん、あの誰もいないのにすぐ横にいたら三浦腹立つわけでしょ、混んでて、混んでるのに、ね、ええ、あのいる分には構わない、
構わない、
誰もいない浜辺に行ったら混んでないわけで、はい、恋人と二人でこう砂浜に座りました、
はい、
距離感はどうですか、
距離、うん、まあ、声が大きい声出さずに聞こえる距離ぐらいがいいな、うんうんうん、でも相手は恋人でしょ、うん、1メートル弱ぐらい、
そんなに開ける
1メートル結構離れてません、
そんなに、
だって誰もおらん気持ちいいだよ、
お前そんなに開けたら間にゴールデンレトリーバー入ってきちゃう
よそんなにいいかも、
どこの意味ですか、ね、
どっかの
どっかのお前
ゴールデンレトリーバー、お宅の意味ですかすいません
間入ってきてやるよそんなこと、暑いですねそんなに開けるよな、
1メートルジャックって
、ね、ゲイそんなんじゃないよな、もうちょっと、
うん、
誰もおらんだよ、気持ちいい風が吹いた
んだよ、誰も、
ね、缶コーヒー1個分ぐらいじゃないですか、
ブエチカ
腕枕だよ俺、
ビーチだったら
質がゼロか、じゃあ距離感ゼロかも、
ゼロ、
はい、寄り添うって誰も寝そべれって言ってねえだろ、はい、なんで腕枕って、
でも誰もいなくて2人っきりだったらベタベタした
い、ベタベタしたい、
触ってるって
もう、つがもう距離感どうもじゃなくてもう始まってる
って、始まってる可能性はある、誰もいないんだもん、
あ、そうか、
最高じゃない、
あ、そう
か、誰もいないんだもん、
そこまでだからね、そこの先の話まで三浦に要求してないだろ、
すいません、はい、
どんな、
手前、ね、手前、
手前、ね、
思い出話する距離、うん、ポツリポツリと、
そうそう
そ
う、
それで触れながらか、
触れながら、
触れながら、
いやだから俺はやっぱし
辰巳
行った距離ぐらいで、
缶コーヒーってこんなんだ
ろ、まあ俺の場合なあ生茶だけどね、
生茶
ビーチで生茶、
三浦さんが後からその距離取って座ったら、はい、あ、やっぱり俺友達扱いなのかって思われちゃうかもしれないですね、う
ん、そんなことないよ、
ね、
え、だってさ、うん、すごい気持ちいい風が吹いとるだよ、そしたらこの360度全部感じたいじゃん、
うん、
だけど喋りたいじゃん、うん、だもんで、その風の気温、温度をあの変化させないぐらいのもうマックスの一番近い
距離、風も温度も雨も関係ねえんだよ、
1メートルじゃない
風も温度もバカかバカ、ごめんなさい、
ごめんなさい、ごめんなさい、謝罪、謝罪、
なんかさ2人の間は暑いじゃん、
ん、
温度が熱くなるじゃん、人間2人の間、そしたらさ、うん、例えば左側に今おるじゃん、
はい、
したら
学
君が、
はい、
左側が熱いじゃん、うん、そうするとさ、ビーチの風はすごい気持ちいいわけ、うん、多分右手はかわいい、あのいい風浴びれるけど、うん、左手がぬるい風しか浴びれなくてかわいそうじゃん、うん、自分のバディにも平等主義っていうの、あの全ての皮膚を平等にあの気持ちいい風に当ててあげたいって思っちゃうのよ、その素晴らしい風が
吹いて一生一人で生きる一生
本当に、ね、やっぱり私がおかしいよね、うん、私もう本当に思った、
絶対おかしい、
ね、うん、山ちゃんが結婚したニュース見て、うん、あ、みんなやっぱり、うん、やっぱ私が狂ってんのかなと思った、うん、なんかみんなちゃんとしてんだと思って私やっぱ狂って
る、ね、山ちゃん、ね、よかったね、
めでたいですね、本当幸せ、
どうよ学ぶ、
いや本当に
もう夢だろう、うん、あれ夢だろう、
夢ですし、うん、かといってちゃんとやっぱりあの方はこの男を磨いて、
うん、山ちゃんかっこいいもんね、
めっちゃかっこよくて、うん、本当に仕事もできて、うん、本当尊敬してますし、うん、だから僕もなんか ね、芸人だから、うん、なんかもしかしたら運よく女優さんと結婚できるとかじゃなくて、うん、ちゃんと自分も頑張んなきゃなっていう、うん、そういうメッセージを僕は受け取りました、うん、本当
努力しろ、
そうこのままのうのうとただお笑いやってるだけじゃなくて、う
ん
う
ん
う
ん、山ちゃんの場合はちゃんとね、はい、相手に対する多分愛みたいなものがある、はい、お前の場合は、うん、ね、はい、相手関係なく、うん、できるかできないかとか、ね、
にゃんにゃんにゃん、
ピーチの話も、ほら、それがお前90、
すごい愛するよ。
それ、
人お前に愛がわかるか。この前言われたもん。
な
ん
て誰に、誰になったの？
誰になって言われた？
なんてやったんだ？
なんなのそれ？
なったは本当に人を愛したことがある人の、うん、その行為だって、その
誰に
すごい褒められて、
誰に言われたんだよそれ。
それを感じるって言われて、
はい、何どうぞお店の人でしょ。
お店の人に、
はい、通りすがりの女
に、通りすがりの女じゃないですよ本当に。
お店の人ですよ。
いい人ですよ。
あのさ、だってそういう話の時にそのお店の人に言われた話すんなラジオで
本当
にもう、
お店の人は何言っても褒めてくれるの、お仕事だから。
いやでもね、本気だったなあれはマジで本当に高評価で、
はい、だからマネブ君はまだ好きな人がいないのか、
そうです、今いないです、ね、
全然、はい、あ全然、この人職場でも、あこの人いいなみたいな、
そうです、
ま、全くない
今んとこ、
あそれはね早いうちにね見つけんとやばいよ、はい、私みたいになるよ、好きと嫌いの感情がよくわからんっていう、自分でわからんくなるよ、
あそ
れ、
なるほど、
本当に
好きなのか、それは気をつけたほうがいいですよ。まあでもね、光浦とはやっぱりね、経験の違いはな、はい、学ぶのがすごいから、
そうですね、僕はちょっと、は
い、それフィジカルの戦いの経験でしょ、うん、なんかフィジカルの経験でしょ、
フィジカルも大事なんだよ、うん、ちょっと、
あそうなの、う
ん、フィジカルもメンタルもどっちも大事です、
あそうなの、はい、
学ぶに説教されてる
なんでなんでどこがなんで、
はいはい、なんでかはこの後と、ねね、また来週
で来週で
続く
来週まとめてきて、なぜフィジカルが大事なのか、
論文書いてちょっと
書いてきて軽く、
分かりました。論破されないように三浦さんに
放送できる程度、
そう放送できる程度に説明して
はい、太田さん、
はい、じゃあ上野の二人レポートいってください。はい、今日はじゃあまず投書をご紹介しましょうか、うん、これは朝日新聞への投書なんですけども、54歳の女性の方なんですが、はい、うん、あの金融庁が資産寿命の伸ばし方の指針をまとめました、うんうん、公的年金を老後の収入の柱とする一方で、うん、自助、自分を助けるということを進める内容だと、はい、うんうん、まあ、はっきり言ってもう年金制度は厳しいと、あんたの老後の生活支えきれませんので、今から自分のことは自分で何とかするようにちゃんと考えてくださいよという、まあ、そういうことですね。でこの女性の場合は3人の子供をやっと育て終わったご主人が61歳、住宅ローンや学費で蓄えなんてできっこなかった、幸い60歳になっても働けるからやっと蓄えができるようになったら、今度は80代の親から援助の依頼、家の補修や墓の購入、病気治療など年金だけではご両親の世代では足りないと。で70歳まで働けるようにと言うけれども、50代後半になると給料が下がる企業も少なくない、年金受け取りは原則65歳だからだから給料が少なくなっても頑張るしかない、まあ、年老いた親が困れば助けるのは当たり前とは思うけれども、収入が先細る中、こっちも大変な中、もう何のために働いているのかわからない、まあ、こんなに働いても70歳を過ぎてから老後を楽しめる金銭的な余裕と体力は残ってるのか、今の後期高齢者のような暮らしができるとは到底思えない、今の私たちがこんな状態で子供世代が夢を持てるはずがない、みんなが将来に夢を持てる社会でなければ行き詰まってしまうんじゃないのという投書ですね。
俺70歳ってさ、
はい、
後期高齢者
75からかな、
いや
70から75ですか、
確かあのね、
はい、
今歯医者とか行ってんじゃん、
はい、
と6月1日以降は普通の、
はい、
70歳になったからね、
はい、
保険証だけじゃなくて、
あ
うちに通知が来てるはずですと、
はい、
後期高齢者の
ちょっとお安くなる、
うん、安くなる
のかどうか
知らないけど、それがないと見れませんと、
見れません
の、それでうち行ってその紙探したら、
はい、
このなんか中途半端なさ、
うん、
まあ、大きさって言ったらいいか、なんて言ったらいいかな、この紙をこう、
うん、
A4、 これ何 A4?
A4 の紙を
A4 をね、
四つ折り、
四つ折りにしたぐらい、はがきよりちょっとちっちゃいぐらいの大きさの、ね、ペラッペラな紙なのよ、
はあ、
これ持ってかなきゃいけないと、
へえ、
で今まではこの半分ぐらいの免許証と同じぐらいの保険証を持ってきてるんだけど、これを持っていく、これはペラペラなのよ、
はあ、
これ持ってこいっていうわけ、
はい、まあ、
医者は、
うん、
ね、ですこれさどこに
それ、まあ、こういうやつ
入れたらねこういいのか分かんないわけよ、ペラペラだし、
ペラペラ、ね、
うん、俺はの2つ折りの財布しか使ってないから、うん、あの免許証ぐらいの大きさならパンパン入るんだけど、はい、これはのこう長い高そうな中財布じゃないと入らないんだよね、
はい、
ほーでどこれをどうして持っていこうかなっていうふうにね、うん、まずちょっと思ったのが一つ、はい、まあこれはこれでいいんだけど、うん、それでさっきの話にね、
はい、
一回戻るんだけど、はい、いつまで働きゃいいのかと、麻生さんなんかはえなんだっけ、
これあの麻生さんはあの100まで生きる前提で退職金って計算してみたことあるか、普通の人はないよ、そういったことを考えてきちんとしたものを今のうちから考えておかないとおかないかんのですよとおっしゃって、まあ金融庁が退職後に2000万円不足する例もあるということで、まあ麻生大臣も資産形成の重要性を強調したと。
金貯めろっていう話ですか、
はい、退職しても2000万円はあるように、
退職後2000万が最低いるということ、2000万円
なくしあるように100まで生きるってことがあんたたちは分かってるのかというわけ、
うん、はいはい、
ちょっと前までは100年
安心っていう年金制度
に
立ってました ね
プランみたいな年金で言ってたよね、
うんうん、
でよその国、まあ、スウェーデンとかあの北欧の国だけど、まあ、あのお金あの心配ありませんよと、
うん、
あの税金うち高いですけど、はい、全部面倒見ますからと、はい、年取ったら、ね、うん、安心してくださいと、うん、言ってるわけで、
うん、
この国はさこう皆保険っていう、うん、とっても世界に誇る本当にいいシステムが、
そうこれはいいシステム、
ね、いいシステムだなと、うん、あってよかったなと、うん、アメリカなんかに比べて、
うん、全然
アメリカなんか盲腸しただけでね、
うん、
100万とか200万とか取られちゃうぐらいな、
大病した時の高額の、ね、うん、あれ返ってくるし ね本当になるわ、
で皆保険はいい制度だなと思うけども、うん、はい、一方年金に関しては、
うん、
まああの一時年金はね一元化しようって話あったけど、あの共済年金、厚生年金、国民年金って分かれてて、まあ、額も違うし、
うん、
ね、それがあってそれでなんとかでも年金払ってたから
払ってる、
ね、なんとかなるだろうと、あのいやだ騙されたとは言わないけど、うん、これで大丈夫なんじゃないですか、
へっ
ごめんなさい。
いやー、どこまでがなんか、うん、ちょっと芝居みたいに喋っとるのかと思ったら、うん、くしゃみ我慢しながら喋ってたのかい。
ね、
大竹さんで第一なポイントになるとくしゃみします、ね、
すいません。
大事なこと話してなかったでしたっけ、
ちょっと話が見えなくなったね。いやさ、いやさ、だわさ、だからさ、
クリオ師匠、ね、師匠
だからね、安心って言ってたんじゃないのかいと、
はい、
ね、それが金貯めろと、
うん、
ね、うん、あの定年してから2000万ぐらいないと、
退職してから30年間無事に過ごすんだったら2000万円ぐらい足りないですよと、うん、年金だけだと、
今さらそんなこと言われてもさっていうのがあって、ね、でお金たくさん貯めなきゃダメですよって一方、うん、国は IR なんとかとか言って、うん、リゾートの地には、
まあ、カジノやって
くださいってこと
ですよね、
できるわけでしょ、なんかアメリカか何かのなんか資本がここに入ってきて、
僕は定かではないですけど、
ね、まだ決まってないかもしれないけどギャンブルやると、ね、うん、でギャンブル場作るけど、
はい、
お金貯めなさいよと、
はい、
まあ、ここでちょっとね、どうしようかなっていうのはあるよね、大体このギャンブル場入るのに6000円とか金払わなくちゃいけないらしいから、
金持ちから踏んでくれば、
う
ん、
そうなんだよねと俺はもう思うんだけど、ね、
ギャンブルで、
ね、その前に年金がね、うん、あると、これで大丈夫です、国何してるかって言ったらこの年金を株にぶっ込んでるわけだ、
わお、 これが、ね、うまいこと言ってないだね。
今なんかこの間あたりで、まあ、株は乱高下するからあれだけど17兆円ぐらいちょっと損してるみたいな話も
また、
うん、話はちょっと出てるんだけど、うん
まあ、その時期によって違いますけど ね、
まあ、違いますけどね。
儲かったっていうニュースあんま聞かんけど、
あんまり聞かないけど
儲かってはいるんですけど、ガクンと下がる時もあると、あその常にリスクは背負いながら運用してるっていう、うん、い
ギャンブル地を作るは使えっていうは金貯めろっていうは貯めた金は国はギャンブルに使うわってどうなっとるんだと
消費個人消費が回復しないと景気良くならないとかも言いますしね。
そうそうそうそうそう。
困っちゃう。
犬も困ってるかもしんないけど。
困っちゃう。
犬もね、あの背の低いちっちゃな犬はあの足厚くて困ってるかもしれないけど、はっきり申し上げます。おじいちゃんやおばあさんの方がもっと困ってます。さあ今日も始めましょう。